町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは白川製茶園の4代目白川天翔さんです。どうも初めまして、よろしくお願いします。
初めまして、よろしくお願いします。
もうめちゃくちゃ嬉しいです個人的にお茶大好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。なんで今日はね、もう早速、実は番組が、この収録が始まる前からいろんなお茶をいただいてるんですけど、ちょっともうレベチというか、普通の今まで僕が飲んでたお茶とはまた全然違う旨味、なんかなんて言うんだろう、独特の香り、
はい、
すごいとこに来てるなっていうのがあるので、まあ、その辺の秘密をね、今日はいろいろとお伺いできればと思いますのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
天翔さんってこれ、天がかけると書いて天翔って、これ本名なんですよね。
はい、これ本名です。よく芸名と、ね、ありがとうございます。よく芸名と間違われます。
4代目なんで、
はい、
今すみません、すごい若いんですけど、おいくつぐらいですか。
僕今26です。
若っ。もうすでにそれで、受け継いでる感じなんですか。
まだ父の下で修行中というか。
ああ、なるほど、
はい、
3代目がまだ現役という、
はい、現役です
ことなんですね。
はい、
なるほど。でも4代目ですから、創業はいつなんですか。
創業はちょっと何年かあれなんですけど、
大体でいいですよ。
今年で100年。
100年、
はい、
ということは明治とか。
そうですね、ひいじいさんの代から
ぐらいからってことですよね。
はい。
でもちろん場所が嬉野というところで、はい、これやっぱり有名な産地でもありますよね。
そうですね、有名な産地です。
まあ、そんな中で4代にわたって続いている白川製茶園ということなんですけども、はい、まあ、プロフィールを拝見していましたら、すごくないですか。なんかもうびっくりするような、2年連続4冠達成、日本一嬉野茶。
ですね、4冠達成は嬉野が、
あ、もうエリア全体が、
そうです、エリアとして4冠を取ってるっていう、日本一を取ってますと。
あ、やっぱその嬉野っていうところ自体がやっぱすごいずば抜けてるところなんですよ、全国の中でもね。
そうですね、今年、うん、うちが日本一を取らせていただいたんですけど、
はい、
うちは無脂性玉緑茶という部門で取って、はい、それと別で釜入り茶の部門でも別の方が日本一になってるんですよ。
おお、なるほど。
で、同じエリアで日本一を2つ取ってるっていう、
うん、
産地はもう全国見てもほとんどない。
なるほど。
はい、ところなので、もうお茶の産地としてはもうすごく、ま、珍しいのかなと思います。
で、なんか全国でもいっぱいありますよね、静岡だったりとか。
はい、
まあ、南は鹿児島ぐらいまで結構ね、有名なお茶があったりとか。
そうですね、
ありますけど、そんな中で1位を独占しているという。
そうですね。
で、しかもこの、白川、製茶園のお茶もその中のまたさらにトップに輝いているという。
そうなんですか。はい、まあ、部門が8部門あるんですけど、はい、うちは無脂性玉緑茶という部門で日本一を取らせていただいてます。
はい、無脂性玉緑茶っていうのは、これはどういうことなんですかね。
お茶の種類なんですけど、うん、八女とか、うん、福岡の方とかでは
八女も有名ですよね。
八女も有名ですよね、
はい、
ちょっと針みたいにピンと伸びてるお茶が、
うん、
主流というか、
うん、
多分見慣れてると思うんですけど、うん、
はい、
ちょっとまがたまみたいにグリッと
葉っぱが
、はい、
曲がってるんですか。
そうです、ちょっとこう曲がってる、こう曲線状に曲がってるのが無脂性玉緑茶の特徴です。
なるほど。それはまあ品種がいろいろやっぱあるってことなんですかね、お茶にも。
いや、品種というかもう製造の工程で、うん、
なるほど、
違います。はい、伸ばす工程がなくて、うん、お茶にストレスをかけずに、
うん、
はい、香りと味にすごく特徴があるようなお茶になってます。
もともとその嬉野っていうのは、その環境、自然環境もいわゆるこうお茶の生産に向いているようなところってあるんですか。
そうですね、お茶の不動山というところがあるんですけど、うんうん、日本嬉野茶の起源とされている場所で、
うんうん、
実はそこの近くでうちは今年日本一になったんですけど、霧がかかってすごく寒暖差がある、
はい、
朝と昼の、
はい、うん、
寒暖差があるところがお茶のを栽培するところではいいとされています。
うん、まあ、野菜とかと一緒で、毎年自然環境って天候とか変わってきますよね。
はい、
そこでやっぱり安定した クオリティを作るっていうのは意外とやっぱ難しかったりするんですか？
いや難しいですね。最近だとすごく地球温暖化とか、うん、すごいその冬でも
暑かったじゃないですか、夏は特に。
そうなんですよ。
あ、でも確かに今寒暖差はすごいですよね。
今ですね、すごいです。
あんだけ暑くて、はい、今結構冬やっぱ寒いですもんね。
はい、そうですね、うん、寒い時期が少ないんで休眠時間がどうしても茶の木としてはもう少し欲しいかなというところではありますけど、は
い、なるほど。いやいや、でもそんな中でね、もう実際、まあ、全国的にも、市場になるようなお茶をね生産されているということなんですけど、
はい、
どうなんですか、まあ、26歳という年齢なんですけど、最初からそのお茶の生産っていうのは、まあ環境、ね、自分のご自宅 その環境もそうでしょうけども、もう自然と好きになっていったとこなんですか？
そうですね、まあ、自分はその大学に行くか、うん、そのお茶の学校みたいな、静岡に。
あ、お茶の学校もあるんですか？
あるんですよ、農業、あの国立の茶試験場というのがあって、はい、国立茶試験場というのがあって、はい、そこにあの2年間行って、うん、自分の父もそこの出なんですよ。
なるほど、
はい、うんうん、に行って、
それで基礎を学んでというか。
そうですね、基礎とか、うん、あとはもう全国からお茶農家 の、うん、あの後継者の方々が来るので、はい、その人たちとのネットワーク作りっていうのがあって、うん、やっぱ卒業した後もやっぱ今年どうだったとか、うん、天候がどうだったとか、うん、やっぱこう暑いところから始まったりとか、うん、自分たちより先に取る方々から今年の傾向を伺ったりとか、情報をいただいたりして、情報交換しながらこう、うん、お互いにまた高め合っていこうっていうような形では、いい関係が結べてるかなと思ってます。
そういうなんかいわゆるこう製法とかこう門外不出でもなく、じゃあ皆さんでこうシェアしていくような。
あ、そうですね、はい、でも自分に関してはもう作ってるものが全然違うので、
うん、
はい、あの煎茶とは違う無脂性玉緑茶っていう感じなので、はい、うん、全然そこはもう垣根を越えてやってます。
なんか あとこう肥料とかにも随分こだわりがあるって聞いていますけど。
そうですね、
かなり。例えば生産方法なんですか？
ですね、全部自分たちで自家配合をしやってまして、うん、でその肥料の原料も自分たちで目で見て、自分たちで取りに行ったやつを配合します。でそれこそ人間がうまみを感じるって言ったら、うん、グルタミン酸、うん、日本人だったら出汁じゃないですか。
あ、確かに
出汁ですよね、うん、でカツオ昆布椎茸、
はい、
で僕が椎茸嫌いだったんですよ、うん、で子供の頃から嫌いで、父は入れてなかった、入れてなくて、うん、であのその代わりカツオと昆布を肥料に混ぜてます。
カツオと昆布が肥料に使われている。
そうなんですよ。
それがやっぱり旨味にもつながってくるんですか？
もう土作りというか、うん、もうすごくいいですね。あの微生物の繁殖というか、そういうのにすごく助かってて、うん、もうカツオはもう枕崎の、はい、枕崎から
有名なとこですよね。カツオ節とかも作ってるとこですもんね。
そうです、あの、うん、カツオの内臓とか骨とか頭を全部熱で溶かしたものを肥料に混ぜて、で昆布はノルウェー産の。
それわざわざじゃあ肥料も作ってるってことなんですね。
そうです、肥料も全部そういうのを材料を仕入れて、うん、自分たちのところで全部混ぜて、
うん、
これをどれぐらいの割合で入れてっていうのを、うん、自分たちで作ってそれを入れてます。
畑、それもやっぱりあれですか、100年の歴史の中でこう構築されてきたこういわゆるアイデアというか。
そうですね、自分 あの祖父から、うん、そういうのはやってて、
うん、
やってますね。そのはい、
あんまりこう一般的じゃないんじゃないですか、その肥料にカツオや昆布を使うというの
は。いやもう全然あの他の人が聞いたらびっくりされると思う。
かなりオリジナルなやり方なんですか、これは。
そうですね、もうそもそも原価がすごく高いので。
そっか、それを使ってしまうと。
はい、
う
んうん、であの昆布のノルウェー産とか今すごく物価が高騰してるので、
うん、
いやすごいと思います。使われるところが少ないと思います。
なるほど、うん、でもやっぱり違いますか？
いやもう違います。あとはもう入れ続けることが大事だと思ってます。もううちはもう15年以上、
うん、
もう15年20年以上それを入れてるので、
うん、だからもう土自体がすでにそういう風に仕上がってる可能性もありますよね。
そうですね、あやっぱ最低やっぱお茶は肥料を土に入れて5年、
あ
5年入れ続けないと上の芽に出ないので、
うん、土作りから始まるということなんです、
はい、
全ては
もうもういろいろいろいろずっと辿って突き詰めていくとやっぱり土に戻っていくっていう、
うん、
やっぱ原用、うん、土作りが一番大事かなと。
なるほど、
はい、
もう毎日やっぱりこうお茶 その生産の場所に行かれてるんですか？
そうですね、畑はもう在宅しょっちゅう見て、うん、ずっとコロコロ自分と父が別のとこ行ったら今日の畑どんな感じだったみたいなことをなんか夜ご飯食べながら話して、うん、大体こうずっとそういう話を父とはしてるっていう感じですね。
なるほど。まず、あの景色も綺麗ですよね、茶畑っていうのはね。
あ、すごい綺麗です。
日本のなんかこう原風景というか。
いいですよね。
ね、なんかすごい綺麗な、
はい、
うん、しかもいわゆるこう山というよりも丘なイメージもありますね。
あ、そうですね。
広いこうちょっと高台にはあるけどもなんか開けているような茶畑自体は、うん、そんでもないんですか。
いや、そんな感じだと思います、
うん、
やっぱ山間地のところもあるんですけど、うん、山が開けて、はい、やっぱ昔のところにこうみんながあの地域の人たちみんなでこう、うん、山を開拓してですね、平地区したところもやっぱあるので、はい、そういうところもあると思います、うん、あとは海が見えたり、
あ、そっか、遠くには海が見えたりとか、
はい、うん、自分家の畑もやっぱ海沿いにあったりするところもあるので、高台のところ、
それも何かこう湿度的に何か良かったりするんですかね。
ですね、やっぱ海は風があるので、はい、すごくその空気が滞留しないというか、う
ん、はいはい、
ですごくいい、
回り続けるっていうか
空気が、はい、あとはあったかいんでシンプルに、うん、でお茶の生育が早い。
なるほどね。
でただあの潮風にだけは注意しなきゃいけないっていう。
ああ、そっか、塩害はやっぱり、
塩害あります。
お茶もですね、
はい、あります。
どっちがいいとかってのは難しいところですよね。
そうですね、難しいところです。
ああ、でもなんか親子でそういうなんだろう、仕事で共有できるのってすごい素敵ですよね。
そうですね、でも喧嘩にもなりますよ。
そうか、だからやり方がこうちょっと納得できないとか、
はい、
出てきてしまうんですか。
とかですね、やっぱお互いやっぱちょっと職人気質じゃないですか、うん、そんな感じなので、うん、やっぱちょっとこうずれたりするところがあるとギクシャクしたりとか、ね、そういうのはあります。ただやっぱ自分の父もすごい寛容というか、うん、理解がある人なんで、
息子の言うこともちゃんと聞いてくれるというか、
はいはい、一度聞いてくれます。
なるほど。
一回聞いてどうするかみたいな、
うん、でもね、楽しいんじゃないですか、お父さんからするとね。そうやってこうどんどんいろいろ意見も言ってくるぐらいな方が。
そうなんですかね。
うん、だと思いますけどね。
うん、楽しんでやってます、2人でやるときは。
なるほど。
はい、
その親子関係もちょっと面白そうですけど、ある種のこう伝統芸能もそうなんですけど、
はい、
ただまんまを継承していくだけだとやっぱりこう廃れるって言いますもんね。やっぱどんどんどんどんこう革新していきながらその伝統は守られていくみたいなところがある。歌舞伎の世界とかもですね、
うんうん、
だからある意味お茶の世界もちょっと通ずるものがありそうですね。
そうですね、うん、でもやっぱ古きを重んずるも大事ですし、
うん、
その
変えない方がいいところもいっぱいあるでしょうしね。
あります、確実にあります、
うんうん、
でそれをやっぱできないからやっぱ変えてしまうとかっていうところも正直多少あります、
うんうん、
でもやっぱその現状でやれる中で最善の手をずっと打ち続ける、
うん、
あの畑にしても。
なるほど、
はい、それが大事かな。
あの農業とかもそうですけど、やっぱりこうついついこう効率化というか、こう、うん、量をたくさんね生産するために機械化したりとか、
はい、
いろいろね多分時代の変遷で当然あるわけですよね、
はい、
そのいいところも多分それでメリットもあれば、ちょっと失ってしまったこともあるだろうし、うん、そのあたりをうまくこうさじ加減というかやっていかなきゃいけないってことなんですかね。
そうですね、
うん、
まあ、現状やっぱ人手がいないっていうのが。
そうなんですか、
はい、やっぱ農業をあの続けれる人が少ない、うん、若者で、うん、
あ、
でやっぱりこうご高齢の方でやっぱこう慣れてる方とかも、はい、やっぱそう長時間やっぱ働くことが難しかったりとか、
それはこう肉体労働的なところもあるだろうから。
そうですね、
こう過酷な労働条件というか、そういうところも多少やっぱあるんですかね、どうしても。
ありますね、うん、ちょっとやっぱきついと思います正直。
そうなん、
人とかだと、
うん、どういうところがきついんですか。
やっぱでも管理が一番きついのとしんどいですね、
うんうん、
肉体的にもやっぱきついし、うん、やっぱ消毒とかあの肥料とかあげたりとか、うん、で混ぜたりとかも自分たちでやるので、
うん、
あの繁忙期以外でももうずっと畑に張り付いてるというか、畑に関してやってる。
休めないですね、じゃあ言ったら。
そうですね、
うん、
あんまり休みがないです。
例えばサラリーマンとかであれば、
はい、
週に例えば最低でも1回日曜日休みとか、
はい、
あるじゃないですか、
はい、
どんな感じなんですか、天翔さん。
僕は基本的に4月から3月から7月ぐらいまではもう休みがないです、ほとんど。
え、その春から夏にかけて。
はい、
全く休みがない。
ないです、
うん、
もう新茶の時期が4月から新茶がを適材積んで、
はい、うん、
でその日に工場で製造するので、
はい、
全くなくて、でも1番茶と2番茶、うん、あるじゃないですか、はい、間がもう20日間しかなくて、もう予定をもうキッツキツで作業の予定を入れるので、それが終わるまでは全く休みがないっていう感じです。
いや、なんか若いのにすごく頑張ってますよね。なんかどうなんですか、こうちょっと正直辛いなとか辞めたいなとか思ったりはしないんですか。
いや、辞めたいなって思うことはありましたし、やっぱ父と喧嘩することももうかなり多いです、
うん、ちょっと反抗期じゃないけどね。
ありました、
親子であるじゃないですかそういう確執じゃないけど、うん、
そうですね、
もうその辺は一回こう取り越えてるんですか。
そういや、でもまだあります、全然
ありま す、まだありますか。
全然喧嘩します、喧嘩します、普
通。そうなんだ。しばらくこう口も聞かないような時もあったりとか。
あ、あります、あります、はい、全然1週間ぐらい口聞かないとかはありますけど、うんうん、でも全然なんか結局なんか どっちともなんかこう分かり合ったっていうか、うん、あ、そうや、そうだよねって、なんかこうある種着地して、うん、じゃあ次どうしようかみたいな、
なるほど、
話に持っていけるので、うん、
目的は一緒ですもんね。だってね、
そうです、
いいお茶を作りたいという、
はい、
ところで、まあ、要するに同じ方向向いてるのは向いてるわけですもんね、
はい、うん、
なるほどね。いや、でもまあさっきの話じゃないんですけど、実際今から 3,4 年前のあの豪雨被害がひどかったじゃないですか。
はい、ありました。
あれはどうだったんですか。
実際うちも3箇所、うん、豪雨にあって土砂崩れ、
土砂崩れ、
土砂崩れというか
畑自体がじゃあもう本当なくなってしまうぐらいな、
そう、畑の一部がですね、その崖のところがちょうど崩れてしまって、はい、一番高いところで8メートルの石垣が崩れたんですよ、うん、
8メートルの石垣が崩れるってよっぽどですよね。
すごいですね、本当に。もうびっくりするぐらい目を疑いました、正直見たときは。あれは父が見に行ってたんですけど、その後自分たちも見に行って、はい、これやばいなと思って、うん、で その年はまた別のところがもう一箇所やってて、はい、でそこは
被害はそこまで
そこまで大きくなくて、うん、まあ、多分崩れるだろうなっていうところが崩れてたので、うんうん、そうでもなかったんですけど、はい、で次の年のやつが結構、うん、次の年のやつも結構崩れてました。
あ、結構やっぱりそのやっぱ天候とか自然環境がどんどんね今激変してるし、かなり厳しい状況だったりもしますからね。
そうですね、
そのあたりはじゃあかなりそこをまた復興しなきゃいけなかったりするわけですよ。
そうです、復興もしなきゃいけないし、向こう昔と天候が違うっていうことはそれだけ畑に接するこう、うん、接し方が変わるっていうことなんで、うん、そういうことに関しても自分たちがこうずっと新しくアップデートしていかなきゃいけないっていう感じですね、うん、
いや、もう聞けば聞くほど大変そうな仕事ですもんね。僕らはもうそうやって恩恵を受けるっていうか、そこで生産された美味しいお茶がね、うん、いただけるわけだからいいんですけど、でもそれにしちゃ割とお茶って、まあ、もちろんあのそれこそピンからキリまであるんでしょうけども、はい、意外とこう我々の日常生活の中で非常にこう、まあ、飲みやすいというか、そんなにこうコスト的にもねめちゃくちゃこう高いわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
でも今の話聞いてたらもっと高くても、ね、高くないと割が合わないぐらいな話ですよね。
うん、はい、本当にそうですね、うん、ちょっとやっぱでも自分たちとしてはやっぱこう生活に無理なく美味しいお茶を皆さんにこう毎日継続的に飲んでもらいたいっていうのが正直あって、うんうん、やっぱそれでこうホッとする時間が1日の中で1回でもあったらいいなっていうので、
いやー、はい、本当ね、僕も1日何杯ぐらい飲むかな、もう3杯4杯ぐらいは普通にもう必ず飲むし、うん、そのぐらいなんかお茶っていうのはもう日本人の心ですよね。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、
すごい嬉しいですね。本当に
もう本当ね、あのこれがなかったら困るっていうか、あらゆるその飲み物の中で一番好きかもですね、お茶。
本当ですか。
うん、
すごい嬉しいです、
ね。うん、なんかやっぱりあのいつの間にかなんですけどね。別にこう子供の頃からずっとそうだったわけでもないんだけども、気がつけばもうお茶なしでは考えられないぐらい。もうそんなところまで来てるので、今日はもう本当ずっと興味津々でお話をお伺いしてますけど、なんかあの天翔さんっていろんなこうコラボレーションとかもされてるそうですね。
そうですね、
単なるお茶を生産するだけではなくて、
はい、
例えばどういうことなんですかこれは。
例えばですけど、まあ、僕の同級生がプリンを作ってて、
プリン、
はい、プリンに合うソースをお茶で作ってくれて、そのソースをプリンにかけて食べる。
お茶の味がするプリンってことですか。
そうですね、緑茶の自分家の緑茶を、和食の技法を用いて、うん、ちょっとソースを作っていただいたやつをプリンにかけていただ
く、うん、ほう、なんか話聞いてるだけでも美味しそうだけど、なんかよくなんか抹茶的なものがスイーツで使われたりとかっていうのはよくあるじゃないですか、
はいはい、
それとはまた全然違う風味だったりするんですか。
そうですね、緑茶を抹茶と同じぐらい粉砕してるものを使ってやっていただいてるんですよ、うんうん、なのでちょっとこう抹茶みたいにこうすごくこう濃厚っていうよりはちょっとさっぱりして、うん、小さい子供とかでも緑茶の風味を味わいながら食べやすい、うん、食べれるっていう、
なるほど、
はい、そういうものになってると思ってます。
そういうコラボなんですね、
はい、うん、そういうコラボというか、それが売りっていうか、うん、それと季節のフルーツを用いたやつ、うん、ソースを使ってやってる、
うんうん、
はい、嬉野のシュープリンさんというところなんですけど、はい、そちらで使っていただいてます。
そのあたりも先ほどのこうアップデートとちょっと近いものがあるんですかね。どんどんこう今の時代に沿ったものにしていくというか。
そうですね、うん、あとはもう僕がもう単純に好きなんですよね、そういうのが。
あ、そうなんだ、
はい、本当に好きで、うん、やっぱ一緒にできるところと、うん、自分が作ったお茶がどういう風になるんだろうとか、うん、こういうその加工の仕方、
うん、
その自分たちが作ったものを粉砕する、粉砕だけでもやっぱこう大きさ的なものでどんだけ粗くするか細かくするかみたいな方でやっぱ用途が違ったりとか、やっぱそういう自分たちにはできない引き出しを持っている方々なので、そういう方々と一緒にやっぱ話したり仕事したりとか試したり試作したりするっていうのが僕的にはすごく楽しくて。
なるほど。それはじゃあ天翔さんの方からいろいろお声掛けをしてこんなことやってみませんかみたいなことだったりするんですか。
そういう時もあるよ。でも基本的に声をかけていただいてるっていうのが多いです、
うん、
はい、
それでこう来るもの拒まずじゃないけど、ちょっと面白そうだなってどんどん広がっていく感じなんです。
はい、そうです。一度使っていただいて、うん、それでも相手の方がもうすごくいいなって思っていただいたら、
うん、
じゃあ一緒に試作しましょうとか、うん、一緒にやりましょうみたいなことで進めさせていただいてます、
うん、もうそれはプリン以外でもいろいろ広がってますか、他にも。
はい、バームクーヘン、うん、チーズケーキ、
はい、
あとはラテに使ってもらったりとかですかね、
うん、
それぐらいですね。あとはもうお酒と割っても美味しかったり。
あ、確かにね、
緑茶割り
ありますよね、
はい、
そうするとあれか、やっぱ結局ただ単にこう日本茶としてこう飲むだけじゃなくて、いろんな何かこう摂取の仕方が今はかなりバリエーションが増えてる感じですね。
はい、ありますね。
うん、
あとはやっぱしゃぶしゃぶとして使っていただく、だしじゃなくてお茶でしゃぶしゃぶをする。
ああ、なるほど。それは食べたことないですけど、違いますか。やっぱ
違うというか、ちょっとお茶の風味がする感じですね、形で。あとは僕好きな、
臭みとかも消えるのかもね。
若干消えます
ね、うん、
それこそお肉で言ったら僕が結構好きなのが、はい、牛肉に焼く前にお茶を少しかけていただいて、
葉っぱを
。
ほう。
で、そうすると牛肉の油でお茶の葉っぱがしなっとなるんですよ。で、お茶の葉っぱがついたまま焼いてもらう。
おお。
そうするとお肉の油がさらっとするんですよ。
ある意味こうちょっとハーブみたいな考え方にもなってくるのかな。
そうですね。そういう感じの使い方をしていただくと、僕あんまお肉の油が
得意じゃない
ので、そんな僕でも結構さらっと食べれる。
なるほど。
はい。
そうか、いろいろだからなんかこう使い勝手がいいと言ったらあれですけどありそうですよ、なんか ね料理にも確かに今言われてみればたくさん、ね、使えそうですよね。
そうですね、なんかだから
隠し味っていうか、
隠し味とかそういうのにもいいと思います、ワンポイント、使っていただく、そういう引き出しを持っている方と話すのが僕たちすごい楽しいです。
なるほど、
はい、
なんかここでちょっと言える何か今トライ挑戦していることとかもあるんですか。
国内の方が結構でシェアを目指してるんですけども、海外もちょっとお声をかけていただいているところがあって。
海外でのこういわゆる日本茶のあれは評判というかどうなんですか。
日本茶はすごく感触かあ印象がいいというふうに言われます、
なんかアジアとかではね、確かにもう韓国でもそうですし、緑茶とか、ちょっと甘かったりしてびっくりしたこともあるんですけど、なんか結構浸透してきている感じありますよね。それもっとアメリカだったりヨーロッパだったりとかそういうところにも広がっているってことなんですか。
そうです。アメリカも結構前から、はい、あって、うん、やっぱ日本茶みたいなところはやっぱちょこちょこ見るよというのは、うん、アメリカに友人がいるんでそっちの方からちょっと聞いてます、
う
ん、
なるほど、う
ん、でもやっぱこう日本茶イコール抹茶みたいな文化が
確かにねそう思われがちかもしれないですね、
はい、イメージがやっぱ海外の方にはあるみたいで、うん、やっぱ急須でこう自分たちが作ったお茶みたいに急須で飲むっていうのは少しこうちょっとイメージから少しずれてるのかなって、
うん、でもそう考えたらまだポテンシャルがあるというかまだまだこれから知らない人たちに対して何かこう伝えていくことはできるかもしれないですよね、
うん、そうですねそういう可能性はかなりあると思います、
うん、いやでもそれにしても天翔さ なんか26歳って今改めて思うとものすごくしっかりしてますよね
いやいやいやそんなことないですよ
いやもうだってあれですよ僕の子供より年下なんだって今ふと思ったんですけど
そうなんですか、
うん、なんかすごいねあのやっぱこういうそういうお仕事されてるからかな、なんか
いやいや
他の26歳と比べたらちょっと大人っぽくないですかもしかしたら
いやでも僕の周りの方はあんま僕と変わんないし、うん、もうちょっと多分しっかりしてる方が多いかもしれないです、
うん、ちなみにお父さんおいくつですか
僕の父は49です。
お父さん49歳、
はい、
うわ全然若いわお父さんまだまだ
そうです
全然僕年下やもん。なるほどね。そうかじゃあ まあまだまだこう本当にお父さんもこれからみたいなところもあるかもしれないし、
そうです ね
もうそれ天翔さんもまだまだこう伸びしろしかないっていうか
そうですね、まあ、楽しいです。あの父が動けるんで自分が好きなことをやれるっていう形で、うんはい、自由に動かせてもらう自由に動かさせてもらってるっていう部分はあるので、うんまあ、父に頭上がんないです、
うん、なるほどね、まあ、そこがまたね親子のまた独特なあれなんでしょうけども、どうでしょうあの何かあの直近で何かお知らせしたいこととかあります？
はい、今月1月の30日、うんはいから2月の2日にかけて、
はいはい
佐賀空港横の広場で、うん農業祭りというものに出展しておりまして、
は
いはいはい、そちらのブースに4日間いますので、うん、ぜひよかったら、うん、来てお茶を飲みに来てください、
うん、あそれはもうそこに行っていろいろこうお茶を飲む直接飲める、
はい、お茶も飲んで新販売をしてます。
なるほど、
はい、なので全然話に来るだけでも大丈夫なんで、
うんうんうん
はい、自分たちの白川家という人間も見ていただいたらなと思います。
あなるほど。そこにはじゃあ親子で当然参加されてるっていう。
はいそうです。父と母と。
あお母様。
はい。あと自分の奥さんと。
あなるほど、
はい、
もう白川家総出ですね。じゃあ
はいそうです。いるんで、
うん、まあでもなんかねあのどうですかやっぱり実際そこでお客さんのリアクションとかが見れるということでもやっぱり喜びがあったりするんですか？
あります。僕がお茶をするきっかけが、うん、本当にこう小学校5年生からお茶を販売しに行ってたんですよ。それこそマリノアシティ福岡さん
の方に。それは家の手伝いみたいなこと？
そうです。家の手伝いで行ってて、うんうん、で僕それが好きだったんで、うん、ずっと行ってたんです。高校の時も中学校の時も、
はい、
でお客さんにやっぱ自分家の父と母がやってることは知ってたし、うん、手伝いもやってたんで、
うん、
やっぱ美味しいって言ってもらえることがすごく嬉しかったんですよ。
はあ、なるほど、
はい、
もう子供の頃からそれはずっと続いてるってことなんですね。
そうです。でそれが好きだったからもう自分がお客さんに美味しいって言っていただけるものを、うん、一から作れるということで、うん、もう、あ、うちで継ごうと。
なるほど。
ことで今修行してます。
そういう励みになるイベントだったりもするということなんですね。
はいそうです。
なるほど。あと、まあ、それ他の詳しい情報はですね白川製茶園というワードで調べていただけると検索していただけるとホームページとかあとインスタもされてるんですね。
はい、はい、ホームページの方からインスタグラムの方も飛べますので
結構ちょいちょい発信されてるんですか？
そうですねちょこちょこ発信させていただいてます、う
んまあ、その辺がまだ若いからね。
そうです ね,
ね
ただ頻度はそんな多くないんで
忙しいからね。
そうです。申し訳ないです、
まあ、でもまあその状況が分かるにはそのホームページとか SNS もチェックしていただければと思います。さあでは引き続き来週もゲストとしてお招きしたいんでよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
ということで白川製茶園の4代目の白川天翔さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast